ございます。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたします。2024年5月13日月曜日の朝を迎えております。皆様いかがお過ごしでしょうか。本格的に、夏休みとかそういうところに入るまでには大きい休日もなく日々が過ぎようとしております。私も連休が終わってものすごくこう疲労感を感じていたんですけれども、おかげさまでウィークデーに戻りましたらば、嫌がおうでも規則正しい方向に過ごすことが普通になってまいりまして、随分とコンディションも整ってきたように思います。人間とは不思議なもので、忙しい時に休みたいって思うし、休みな時に限ってなんか忙しくしてたいとかって思うものなんですが、皆様休むということがあるから元気に動けるっていうことがワンセットでございます。よく動くとか勉強するとか働くとかがあるから休むっていうふうに思っちゃうんですけど、休みがあるから私たち動けるし働けるしご飯おいしく食べられるしっていうことなので、そこのところ呼吸と一緒なんですよね。呼吸って吸って吐いてって習うので、吸わないと吐けないって思うんですけど、吐かないと吸えないんですよ。これいつだっけ、呼吸の話の時にちょっとさせていただいたんですけれども、3月11日か1ヶ月2ヶ月前ですねの時の配信の時にお伝えもしたんですけど、吐かないと吸えないっていうのと一緒で、人間は休まないと動けません。動いたから休むっていうのはちょっと誤作動なんですね。なので、まず休むこと、そこから動くとか行動するとかっていうことを大切にしていきたいなと思います。ぜひ皆さんも気をつけてみてください。木の根の日の報告っていうので、私なんか匂わせて先に引っ張っていたのが前回とかなんですけど、前回の5月6日の時にもお話ししたんですが、こうちょっと4月30日の木の上の日には何か新しいものを下ろしますとかって言ってて、でこうプライベートが充実するようなものをちょっと初下ろししようかなと思ってるんですよって言って、で下ろしたんだけどちょっとオチがあってねって言って前回引っ張っちゃったんですが、靴を2足下ろしたんです。でとっても気に入っている、久しぶりに気に入る靴に出会いまして、ここは大人なのでその気に入った靴を色違いで2足買いました。で、これは木の根の日に下ろしてこう気分よくゴールデンウィークとかこう、初夏の陽気の頃にね、履いてこうお出かけしたりとかってしたいなと思って下ろして、その日を待っていたわけです。で4月30日がやってきました。さあ下ろすぞと思ったら素晴らしい雨だったんですよ、関東地方、埼玉県で。びっくりするほどの雨で、よく例えでバケツをひっくり返したようなっていう風にね表現されますけど、本当にそういう雨の日だったんです。でも下ろすって決めちゃったから、ちゃんとこう靴が入ってたところからこう出しまして、で改めてこう靴の中敷きみたいなものも外してこう並べたんです。で写真も撮ったんです。でもこれは下ろしたとは言わないだろうっていうことで、でも外は雨なので、でそれパンプス2足だったので、色違いのねパンプスだったので、その状態で外に出たら答えは言うまでもないことだと思うんです。なので このまま有言不実行になるのはちょっと嫌だなと、なんか自分自身を偽るような感じがしてとても嫌だったので、こればっかりは適当が絵に描いて生きている私でもこればっかりはちょっとまあいっかってことにはならないなと思って、まあちょっとだけ考えまして、それで玄関の土間で下ろして履きました。でただそこで履いたら靴屋さんの試着と同じなので、まあここは一つここで足踏みしようみたいな風に思って、そこで靴を履いて足踏みをして、一応下ろしたってことで私の中では納得させました。まあ大の大人がですね、靴を下ろしたいがために、でも外は雨だったので、玄関でその靴を履いて足踏みをする絵っていうのはなかなかバレながらちょっと面白すぎる絵なんじゃないかとは思ったんですが、まあさすがにそれを動画に撮ることは私も人間できていないので、皆さん想像していただければいいかなと思うんです。でリアルに私のことをご存知の方は、なるほどそういうことをやっていたのかっていうことを、あの場所でそういうことをやっていたのかっていうことをイメージして、どうぞどうぞ笑い転げていただければいいかなと思うんですが、まあそんな感じのちょっと満身創痍の気のエネの日だったんですが、お空模様がそうは許してくれなかったっていう、ちょっと残念ではないけどね、なんか私らしいなっちゃ私らしいんですが、ちょっとこう癖のある気の遠慮の日を迎えまして、過ごしまして、今に至ってますね。まあ皆さんにもちょっとここでまだコメントとかメッセージとか直接プライベートで私に会ったりとかした方にはちょっと教えてほしいしですが、皆さん晴れ女晴れ男とか雨女雨男とかあると思うんですが、どうですかね、自分はどこのジャンルに当てはまるだろうって思われていますでしょうか。でこの男女っていうのはもちろんご自身が自認されているせいで全然構わないんですが、私雨女なんですよ、ものすごい雨女なんです。でなんかね、大事な時って雨降るんですよ。でまあなんかこう天気予報とかちゃんとしっかりチェックするタイプなんですが、なんか降水確率何パーセントから自分のことを雨女と信用したらいいんだろうみたいなことを考えたこともあるんですが、実はあんまりこれ当てにならないわっていうのが自分の中のなんかこう基準になってて、まあお天気予報とかで、まあ傘を持って出かけてくださいとか、折りたたみ傘があったら安心ですねなんてことを朝とかね、いろいろ聞くと思うんですけど、でそれでそうか折りたたみ傘かって言って、まあ日傘にもなる晴雨兼用のを持って出ると降らないんですよ。でもちろんそれは長い傘も同じで、念のためって言って持って出ると降らないんです。でこう病院とかなんかスーパーとかでもちょっと屋外の駐車場に止めるっていうことまあありますでしょ。でした時にこの距離だしまあ傘いっかって思ってると、帰りにどうして傘を持ってこなかったんだろう、車にあったのにっていうくらい降るんですよ。でなんか曇ってて、どうしようかな、でもこの間みたいに振られて後悔したら嫌だしなって思って、車からまあ病院とかスーパーとか屋外の駐車場からその別なとこに向かうと降らないんですよ。で洗車車を洗うとまあ雨が降ります。でこう玄関の外の階段とかポーチとかそういうとこもこうデッキブラシでガシガシとかやったりするんですけど、 掃除すると雨が降るんですよ。でこれは本当に今に始まった話ではなく、結構小さい頃からそういうの如実で、でなんかこう、もともと私頭痛持ちだったりするのもあるので、気圧の変化っていうのが結構自分の頭痛にイコールになるというか比例するってことが多くて、小さい頃とかはなんか頭痛いなとか思ってると、こう夕立が来たりとか急に天気が崩れてきたりして、あのその天気が崩れて雨とかになるとなんかこう楽になるみたいな、そういうのって本当にあったんですね、小さい頃から。で大抵の行事が雨で来たんです。で今にも至ってて、でそんなの気にしすぎだっていう人もいらっしゃるんですけど、確かにそういうことはゼロではないのかなとも思うんですね。でそんなの気にしすぎだよって励ましてくれたりとか、ちょっとこうね、バカにするってわけじゃないけど、なんかちょっとこう軽んじる方面でおっしゃる方っていうのもいらっしゃって、でも大抵そういう方は降らない人なんですよ。で本当に晴れ女晴れ男さんって、なんかこう自分の中で降るなんていうことはないからっていうくらい、なんか確固たるものをやっぱ持ってるわけですよ。で無類の晴れ男だっていう人にちょっとどうなんです、そのあたりのこう根拠みたいなのあるんですかって聞いたら、どんなに天気が悪かったとしても、自分がその場所とかその時間とかになんかこう雨降らなきゃいいなと思うと降らないんです、2時間とか。ああそうなんだっていうので、なんかそんな話で盛り上がったこともあるし、なんかこうゴルフとか野球とか、それなりの時間帯雨降られたら困るとかあるじゃないですか。なんかそういう時も絶対に降らないっていうことを断言できる人たちいるんですよ。とか雨が降るなんてみじんも考えなかったとかね。でこういうの面白いなと思ってて、まあ時折こうお話をところでどうですなんて聞いたりして、これは完全に個人的な私の半分以上趣味みたいな感じなんですが、聞いたりするのが面白くて、でだからといってそれに対して別に雨女だから悪いとか晴れ男だからいいとか、なんかそういうふうにジャッジする対象で私聞いてるわけではなくって、ただ単にこう自分の中のデータベースとしてどんなもんなんだろうなっていうところの本当に市場調査みたいなことなんですが、ぜひこの配信聞いてくださってる皆さん、ご自身が晴れ女なのか晴れ男なのか、雨女なのか雨男なのか、なんかエピソードがあったらもっと嬉しいんですが、もしよろしければ教えてください。でもちろんこの男女っていうのは便宜上のものなので、ご自身が自認されている性でですね、ご自身が自認されている性別で私はどっちだってことを教えていただけたら嬉しいです。で余談ですが、なんかミッキーマウスって雨男ネズミさんだそうで、それ知ったのって去年とか一昨年くらいとかなんですけど、私それ以降ちょっとミッキーにめっちゃシンパシー感じてます。そこも含めて私は雨女ですっていうことをちょっとお伝えしようと思います。であとですね、ちょっと願いが叶ったことあったんだよっていう話もしたいんですけど、それだけでどんどん時間くるので、またちょっと匂わせてすいません。次回以降にそこは改めてきちんとお伝えしようと思います。でも音声配信やっててよかったっていうことです。お楽しみに、生あったかくお待ちいただけたら嬉しいです。さて本日のお話なんですが、前回ですね、5月6日の時にちょっと5月病というのはならない人はいなくって、誰にでも起こりうることなんだよねっていうことをお伝えしましたところ、それはいろんな方が反応してくださいまして、でこれスタンド FM で配信してますけれども、ポッドキャストとかSpotify とかでもこう 聞けるようにしてるので、そちらから聞いてくださってる方って結構あの私ちょっとそこ把握しきれてないんであれなんですが、多いんだなってことをあの日々日々実感しているんですが、ちょっと五月病のことをね、あの誰でもなることだからねっていうので、こうただこう受容する、傾聴する、あのそうなんだ、今しんどいんだねっていうこととかっていうのは大事ですよねっていうことでお伝えしたら、ものすごくあの反響いただいてまして、で今でもそれは続いてるんですけれども、まあ今もねがっつり5月ですからあれなんですけど、なんかその5月病のお話ちょっとしたところで、まあ似たような大きい休みの後でも、あの年明け、お正月明けってあんまりそういう何1月病とか言わないじゃないですか。だけどなんで5月はそうになるんだろうなっていうふうにちょっとこう改めて考える時間っていうのをちょっと設けまして、でまあ日本は4月始まりっていうのもあるから、これ結構大きいんだろうなと思って、で4月で始まって新しい環境とか人事異動とかそういうことで適応しなきゃみたいなので頑張れますよね。でそこからこう慣れてきた頃にお休みが入って、でまた蓋開けたらはいどうぞって感じでこう本格的に始まるっていうところで、何か気遅れしちゃったりとかいろいろ心の疲れを感じたりとかっていうのがあるのが、まあ、5月病だなっていうのも前回お話ししてるんですが、でこう改めていろいろ考えたわけですよ。でその中で、まあ、お正月休みとかとも似てる状況だけど、こっちなんか、まあ、そうやってこう区切りっていうのは区切りなんでしょうけど、ゴールデンウィークとかの頃ってなんかこう気持ちを入れ替える休みっていうよりもなんかこう一時停止みたいな感じ、ちょっとこうなんか ビデオとは言わないか DVD とかあのね見てて、ちょっと一時停止して麦茶持ってこようとかお手洗い行ってこようとか、なんかそういうことってあると思うんです。でそんな感じで途中で止めといた状態がいきなり始まるのって、ああ5月連休明けってそんな感じかもしれないなみたいなのをすごく思ったんですね改めて。でお正月とかの場合ってもう皆さんほら良いお年をって言ってパサンって一回区切ってゴーンって除夜の鐘聞くなりなんかして、でこう明けましておめでとうございます、本年もよろしくお願いしますって言って、なんかみんながみんな区切れるじゃないですか。でだけどゴールデンウィーク明けってなんかゴールデンウィーク明けましたおめでとうございますとは言わないですよね。まあ本格的ですねよろしくお願いしますくらいは言うかもしれないけど、あやっぱりその区切りで完全に停止ボタンになっているとか、なんかこう最初からっていう風に巻き戻すみたいなのじゃなくって、あゴールデンウィークってやっぱりこうちょっとミュートしてる状態のそれに近いんだろうなって、一時停止っぽい感じなんだろうなっていうのはまず一つ改めてあの自分の中でこう考えたというか見出したというか気づいたんですよ。でこうどうしても人との距離感っていうのが日常は日常ですごくありますし、大型連休は大型連休で人との距離感っていうのがやっぱりありますよね。オンとオフみたいなのもあると思うんです。でした時にあの5月の場合ってやっぱりこうそういう行事も何気に多いじゃないですか。そういうこともやっぱり疲れる原因なのかもなっていうのは改めて感じてます。でやっぱりこうコロナがあって2020年のあれ3月1日からね本格的にロックダウンになって、まあ、卒業式とその当時卒業式とか入学式とかいろいろね迎える人たちっていうのはなんかこう中止になっちゃったりとか、なんか配信でとかっていうのもあったりとかね、いろいろ ありまして、まあ、とにかく家から出るな、人と会うな、スーパーではソーシャルディスタンスとか、とにかく県をまたぐ移動をするな みたいなことってありましたでしょ。で、あの頃にそれをきっかけに、要はその当時はね、なんかこう予防法っていうのも手探りでしたし、ワクチンなんていうものもなかったし、要するに集団免疫獲得するしない以前の話だったのでね、どこがどういうふうに猛威になってるかもわからないし、インフルエンザみたいに気温が上がってくればこうある程度落ち着いてくるってその当時は思ってる人たちも多かったし、私もそう思ってたし、まさかその夏とかでもこうね、すごいこう猛威を振るうとも思っていなかったしね。なんだって世界レベルのイベントが軒並み中止になっちゃったくらいなので、まあ大きい出来事だったんですけど、なのであの時は世の中のルールが、人と会うなよ、できるだけ家にいろみたいな感じだったわけですよ。でそうなってくると、これで無理して会わなくていいんだ人にみたいなとこで、実は気持ちがすごく楽だったっていう人も本当にたくさんいたわけです。で一方でその家というカテゴリーにとてもこうご自身が非常にこうしんどい感覚をお持ちの方は、出ちゃいけないっていうことがものすごくやっぱ辛かったと思うんですね。なのでこれはどっちがいいとか悪いとかっていうのではないんだけれども、ちょっと今回はその会わなくていい人に会わなくてよかったんだねっていう方の話で進めていこうと思うんだけど、だからこう無理やり帰省する必要もなかったし、誰かが無理やり自分たちの方に来ることもなかったしっていうのが、もう社会的にあったじゃないですか。だからすごく気が楽になったし、ね、もう移しちゃ悪いからっていうところで、それだけでも理由が立って、みんながあそうだよねっていうところも ありましたでしょ。でなおかつやっぱりこう住んでいる場所によってはそのね、それなりにその別の場所に住んでいる家族がその足を運ぶことによって、こうなんていうの、なんか非国民だぐらいのね、近所に顔向けできないから帰ってこないでみたいな話もあったりとかさ、ありましたよね。でそういうのがあった分、自分の心を守れるっていうことがおかげさまでできるようになったんだ、やっていいんだっていうのが、まあ、世の中多かったわけですよ。でそうした時に、あの時に2020年とか2021年とかに、じゃあ五月病っていう言葉そんなにあったっけと思ったら、出かけられないとか、なんかこうそういう不具合ですよね。イベントが中止になるとか、そのイベントっていうのも、例えばこうアミューズメントパークとかに行くみたいなことに対してやめとこうかっていうのだったらいいけど、例えばこう結婚式とか、もうその時に向けて準備してきた何かのこうお芝居とかね、ああいうエンターテインメント系とかですよね。そういうものたちがその人が集まるようなことをそもそもするのはどうなんだぐらいのでね、結構こう人としてどうなのみたいなこととかね、あったりしましたでしょ。っていうので、すごく逆の意味でこう違和感を感じてたりとか、なんか悪いことしてないのに一つも悪くないじゃないですか、そもそもね、何かイベントをやろうなんて、ただ単に世の中がそういう世の中でだっただけの話で、一つも悪くないのに、いいことするとか感謝の気持ちをか、ね、そういう風にパーティーとかで表したいだけなのに、なんかこうすごい悪いもの扱いされたみたいなこともありましたでしょ。っていうのがあった時に、なんかこうもちろんあの時の世の中の状況っていうのは目に見えないものですからね、ウイルスって。だからこうね、予防する、こう我々ができることっていうのはこういうことしかありませんと。で闇雲に恐れるのではなく、正しく恐れましょうやっていうところで物事が進んでって、去年から5類になって今に至ってるっていうところで、これやっぱりみんな一人ずつの努力のおかげだなとも思うんですけれども、なんかそういうのでこう会いたくない人に義理立てて会う必要がないっていうのはとても大きかったんです。 2020年から去年くらいまでなんだけど、今年なんかすごく五月病がっていうとこ私も取り上げてますけど、あのやっぱり私以外にもこう話に上るっていうのが多いなって感じてるんです。まあ私が五月病っていうものに対してこう自分がフォーカスしてるから余計に情報として入ってくるのかもしれませんけどね。まあそこも含めたとしても、あそうかそうかと、こう今までは世の中がそういう状況を許してなかったから、あの自粛しましょうとかなってたから、大人な人たちは守りましょうって言って守ってたわけですよね。なんだけど5類になって、そういうのでこうね制限が外れて、ああやっとこれで会いたい人に会えるとか、なんかこうお芝居とかコンサートとかアーティストの方たちとかやっとこうね活動がしやすくなったとか、スポーツ観戦とかやってもこう無観客試合じゃないとか、声出し応援ですよね、そういうことができるって言って、なんてこういいんだろうっていうふうに思っててね、嬉しいなって思う人もたくさんいる中で、あまたあのしんどい状況、休みになると会わなきゃいけない、顔を合わせなきゃいけない環境にまた自分が適応しなきゃいけないのか、また合わせなきゃいけないのかっていうところをやっぱり感じてしまう人たちっていうのもすごく多いんだろうなと思うんですよ。で実際にそれが去年の今くらいの時期っていうのは、まあ5類にこうしました、本当にしましたみたいなところで、あのだいたい本格的にこうお出かけっていうものに対しての制限外れていったのは夏くらいからだと思うんですが、今年のゴールデンウィークってそういう意味ではこう本当に規制のないね、あの軒並み新幹線が満員だとか、もうあの私もちょっと遠出をしたりもしたのであれですけど、高速道路がもう安定の渋滞みたいなやつですよね。そういうものとかっていうのを遭遇して、あなんかこうだったよね世の中ってなんて思いながら渋滞の中でぼーっとこうあの俯瞰してたんですけれども、なんかそういうことでこうすごく、あまたその状況に私は適応しないとこう良くない人みたいな、付き合いの悪い人とか、なんかその立場的にすごい窮屈な思いをしちゃうっていう人がたくさんやっぱりいらっしゃるんだろうなっていうのは今年感じてます。で実際にセラピストの活動をしてても思うのが、本当にそのイベントがしんどいと、うん、ただ単にそのイベントっていうものをあの良かったねとか節目だねとか区切りだねおめでとうみたいな感じで過ぎていけばいいものを、なんかこう5類になったんだから集まらなくてどうするのみたいな感じのとか、なんかそのそれまではなんかお祝い事だとかなんか節目の区切りのっていうところので、なんでそんなことするんだみたいなことを言ってた人たちがですよ、お前その口でそれ言うかみたいな感じで、なんで集まらないのとか、なんだと思ってるのみたいなことっていうのがやっぱり多いわけですよね。でそこで今まではそういうふうに守る行動をしてたのに、じゃあなんで望まないアクティブさを求められるんだろうみたいなことは、本当にそのまあこれ配信なんで言ってしまいますけど、望まない帰省とかね、会いたくない親戚の集まりとか、なんかそういうこととかですよね。あとお友達同士でもそうだと思うんですけど、でそういうのでこう本当にその私のこういう仕事も通してだけど、やっぱりご相談がものすごく増えたんです。またねその状況下にあの自分が合わせていかなくちゃいけないのかと思うと、本当に調子が悪くなっちゃうとか心が重くてっていうところで、そういうご相談をやっぱり受けるんですよね。で、あのそうだよなってやっぱ私も思います。でどうしても近しい関係性っていうのは気心知れてるっていうのはいいことだと思うんですけれども、だから こそね、そこにやっぱりこう甘えが生まれるわけですよ。でその甘えっていうのはある程度は必要です。ね、甘えがないとそれこそ小さい、ね、血のみごが恐れ入りますがお腹空いたのでそろそろおっぱいをいただく、ミルクをいただいてもよろしいでしょうかみたいなことになっちゃうので、ただそこは泣いて、世話をする方がね、そろそろ何時間だからあれかな、お腹空いたかな、ミルクかなとかおむつかなとかお風呂の時間かなみたいな風にこうね、お世話するっていうところで甘えてもいい存在なんだっていうことと、甘えられてくる存在に対して自分がこう気持ちとか行動で尽くすみたいなことっていうのは生まれてくるので、どうしてもそういう一定の甘えっていうのは大事なんですよ。なんだけれども、それがどうしてもこう 肉を伴う縁になってくればくるほど当たり前が増えてくるわけですね。だからいいんですよ、甘えがあるから当たり前っていうこのルールっていうのかな、それは別に自然なことなんですけど、でも私たちいい大人なんで、ある程度甘えっていう状況からそれが当たり前でしょ、当然じゃないっていうところになってから、その当然っていうことがあるから、じゃあ自分のその思いっていうのをなんかこうぶつければぶつけただけいいんじゃないかみたいな風にやっぱり勘違いをしてしまうわけですよ、時と場合によって。でそれが自分もぶつける、相手もぶつける、でバーンってなって、まあこういわゆるもうちょっと嫌みたいな風になるんだったら、それはそれで一つの形だけれども、大抵は皆さん大人なんで、誰かがどこかで何らかの我慢を均等に持ってるんだったらいいんですよ。均等にちょっとずつ我慢し合いながら、その我慢って言ってもこらえるというよりは折り合いつけるって意味ですね。方でみんなが均等にそれなりにその折り合いをつけてっていうとこして、譲り合って、じゃあこの間はこうだったから今回はこうしようよとかね、なんかそういう風にこう互換性がある我慢だったらいいんだけど、でもなんかそういう何らかの組織とかカテゴリーの中のヒエラルキーですよね、その中で我慢する人がいて当たり前だ、我慢しない人がいて当たり前だみたいな、なんかそういうものが生まれやすいのもやっぱり肉を持った縁だったりもするわけです。なんで甘えがあるから当たり前が生まれるっていうこと自体は良いも悪いもないんですけれども、だからこそそこは大人はちゃんと自分の意思っていうものも持ってていいんだよっていうことですよね。もう本当に時代は変わってきましたので、親の言うことは 100% 聞くものだっていう時代でもなくなってきたし、親は老いたらこの言うことを 100% 従いなさいみたいなことでもなくなってきた。それぞれがそれぞれを尊重するっていう付き合い方ですよね。これは親と子に限らず、お友達同士でもそうだし、お友達の家族同士とかでもそうですよね。子供を通する付き合いとかもそうだし、それこそその自分のその兄弟姉妹とか、ご結婚とかされていれば、ご結婚されている側のその兄弟姉妹関係ですよね。そのあたりとかも何でも何でもこう一緒一緒がいいっていう時代ではなくなってきているので、こう時間を区切るとか回数を減らすとか、そういう風なしたこう大人としての区切りっていうものですよね。ダラダラしないってやつですよ。でちゃんと目的があって集まるっていうのだったらまああれかもしれないけど、なんかこうね、もうこう今これは一体何の時間なんでしょうかみたいなのって、私結構そういうのってどうしたらいいんだろうとか思っちゃうタイプなんですけど、今これ何する時間みたいなのって思っちゃうんですけど、ね、そういう時間がすごく好きな人ってのもいますでしょ。でだからそういう時間っていうのはそういう時間なんだって割り切れればね、一緒にまあ5人いるって言葉も世の中にありますので、それはそれで一つの形かなと思うんだけど、ぜひぜひこう甘えと当たり前をちょっとごちゃっとしないように、私たち人として嫌なものは嫌だっていう、わがままとは違う嫌なものは嫌だっていう 自分がノーという意見を持っている、ノーサンクスという意見を持っているってことは明確にそこは持ってていいわけですよ。これは甘えだよっていう人もいるかもしれないけれども、甘えよりももっともっと手前にある人としての距離感の最低限のこうなんていうんだろうね、このベースになっていくものだと思うんです。そのあたりがどうしてもゴールデンウィークってなあなあになるんですよ。なのでそれでこうまあ最たるところは何ですかね、こう嫁ぎ先の要は夫の実家に行くとかね、それでこうお嫁さんこき使われるとか、あと向こうが押しかけてくるとか、なんかこう兄弟姉妹がどやどやこう出入りが激しいとか、なんて言うんだろうな、こうなんかカオスな状態になっちゃうっていうのかな。それは別に嫁ぎ先じゃなくたって自分の実家がっていう人もいれば、自分はこう都会というか実家を離れているんだけれども、なんかこう顔を見せないとなんか薄情者みたいな風に言われちゃうとかね、なんかそういうところで苦しいっていう状況で悩んでる方もいると思うんだけど、でもそこで行かないという選択をすることを咎めるっていうことは実は誰もできないものだったりするので、そこでいやいやもう嫌なんだけど顔を見せることがもうで私に唯一できることだからって言って割り切れるんだったら全然いいんですよ、とか本当にそういうのが好きっていう人もいるので、そこにいいも悪いも本当にないんだけれども、自分の中にあるそのこれはノーサンクス、ちょっと遠慮したいなっていうことっていうのはちゃんと持ってた方がいいと思います。それがどうしてもゴールデンウィークっていうのはちょっと他の長期休みと違ってなあなあになりやすいなっていうのも五月病っていうもののちょっと影響の一つではあるかなっていうのは思ったりしています。ですので皆さん何事もほどほどに、食べ物とかでもずっと好物だからって言ってずっと食べてたらたまには違うものが食べたくなるっていうのはまああるじゃないですか。コーヒーが好きだからって一日中コーヒー飲んでるかって、まあそういう人もいると思うけど、お水だって飲みたいしお茶だって飲みたいしっていうのはそれはごくごく普通ですよね。自然なことですので、それと同じで、こうその時々のなんかこう自分の中の守りたい一線というものは持ってて全然大丈夫なんですよ。それが肉を伴う縁だからこそっていうのもあるし、長く付き合いたいお友達だからっていうのとかもねありますので、そのあたり自分がどういう関係性を望んでいるのかな、とどういう距離感を望んでいるのかなっていうところは一度整理されるのはすごくおすすめです。で、ついついだからこう自分が逆になんで休みなのにとか友達なのになんでなんでっていうふうにもし思っちゃう側のタイプの人だったとしたら、それが悪いよって言ってるのではなくて、このそこにあるなんではなんでっていうところはちょっと整理されておくといい人間関係を距離感を保てるヒントにもなってくるので、なんでなんでって思っちゃう時のそのなんではどこから湧き上がってくるの私っていうところは一度冷静に書き出してみるっていうのはおすすめいたします。はい、おいい時間になってきてしまいました。なのでこうイベントが続いてね、そういう疲れてる人っていうのもいるのは確かなので、だってね本当に繰り返しますけど、ここ2年3年4年の中でやっちゃダメだからか、さあやれやりましょうやっていうところ、経済回すって意味では大事なことなんですけど、総合的に見たら無駄なことってね一つもないんだけど、でもじゃあ自分にそういうものが降りかかってくる渦中の人一人だとしたらやっぱりしんどいよね。みんながそうだからっていうところで納得できるかって言ったら、そういうのもまたちょっと違うのかなと思うので、自分自身がどう思うか 聞いてくださってるあなた自身がどう感じているか、どう思うのかっていうのは、ぜひぜひ整理される時間を持つのはおすすめいたします。で、私がやってるボディートークというセラピーも、そういうものを見つめる時間としても非常に有益なもの、いい時間、自分を見つめる時間として、俯瞰する時間として、非常にこう、なんて言うんだろうな、無理がないものだなと、私も非常にそれは自信を持ってお伝えできるので、そういうものもご利用いただくのも一つかなと思います。では5月13日の配信、そろそろおしまいにしたいと思います。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたしました。今日から始まる1週間、どうぞ最良でありますように。